シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、今回のオープニングの映画音楽は1989年制作のアメリカ映画恋人たちの予感からご紹介します。ある男女の11年にわたる愛と友情の軌跡を描いた作品です。制作監督はスタンドバイミーのロブライナー、共同制作はアンドリュー・シャインマン、脚本はノーラ・エフロン、撮影はバリー・ソネンフェルド、音楽はハリー・コニック・ジュニアが担当です。ビリー・クリスタル、メグ・ライアンらが出演しています。またこの映画恋人たちの予感の主題歌はハリー・コニック・ジュニアが作曲演奏したIt had to be you です。またこの映画のサウンドトラックにはハリー・コニック・ジュニアのボーカルとビッグバンドによる演奏が収録されています。それではお聞きいただきましょう。映画恋人たちの予感の主題歌、ハリー・コニック・ジュニアで It had to be you。 この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。6月13日から公開、リライトをご紹介します。ちょっと思い出しただけの監督松井大吾さんとサマータイムマシンブルースの脚本家上田誠さんが初めてタッグを組んで、北条遥さんの同名小説を原作に全て尾道ロケで映画化した SF 青春ミステリー作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。高校3年生の夏、みゆきの学校に安彦という少年が転校してきます。ある小説に憧れ300年後からタイムリープしてきたという安彦と秘密を共有することになったみゆきは彼に恋をします。7月21日、みゆきは安彦にもらった薬を使って10年後の自分に会うためタイムリープします。未来のみゆきは過去の自分に自身の著書だという本を見せますが、それは未来で安彦が出会う小説だったのです。過去に戻ってきたみゆきはこの夏の安彦と自分の物語を書いて時間のループを完成させることを約束して未来へ帰る安彦を見送ります。それから10年後、ようやく本を出版するみゆきは過去からタイムリープしてくるはずの自分を待つのですが、なぜか一向に現れません。謎を探っていく中で同窓会に参加した彼女は同級生から驚きの真実を知らされるのでした。池田エライザさんが主人公みゆきの高校時代、そしてその10年後を演じ、足立圭さんが安彦役で映画初出演です。物語のキーパーソンとなるみゆきのクラスメート巴役を橋本愛さんが務め、その他久保田紗友さん、倉優希さん、前田大志郎さん、山谷霞さん、大関麗華さん、森田心さん、福永あかりさんが同級生役で共演しています。また尾道ロケの作品として有名な映画二人の石田ひかりさん、それに転校生、時をかける少女、寂しん坊などの尾身俊則さんらベテラン俳優陣が脇を固めています。この作品、特に物語の後半、さまざまなパラドックスが生じていく姿が描かれていて、その様子が興味深かったですね。物語が進むにつれてどんどん引き込まれていきました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、楽しかった。舞台は2009年の夏、尾道です。この作品ご覧になれば皆さんすぐお分かりになると思うんですが、時をかける少女へのオマージュが込められています。とても爽やかな夏の尾道を舞台にした作品です。主人公は高校3年生のみゆきです。そこに転校生の安彦がやってきます。安彦はなんと 未来人だったのです。安彦はタイムリープの薬を持っており、記憶を消すこともできました。その秘密を知ったみゆき、二人はやがて淡い恋に落ちていきます。ところが7月21日運命が大きく動きます。旧校舎を探検中の安彦、その旧校舎が突如崩落するという大事故が起こりました。みゆきは10年後の自分に会いに行き、安彦の無事を確認します。10年後の夏の尾道です。みゆきは実家に帰省します。10年前からタイムリープしてやってくる自分に会うことが目的でした。ところがいくら待ってもみゆきは現れません。なぜ来ないのか、誰かが過去を書き直したのか。安彦がやってくるきっかけとなった小説を書いたのは一体誰なんだ。あの夏のタイムリープの謎と秘められた感情が10年の時をかけて明らかになっていきます。この作品には甘酸っぱい青春が描かれています。恋、そしてミステリー、真実はどこにあるのか、そしてラストの決着はどうなるのか。タイムリープを物語の鍵にして、謎解きの面白さ、そして淡い恋の思いが描かれています。そしてラストです。驚きの展開が描かれます。その謎解きとは、それはスクリーンでお楽しみください。
6月13日から公開、リライト、2時間7分の作品です。6月13日から公開、船に乗って行くをご紹介します。中国の新鋭チェン・シャオユー監督が長編初監督、脚本を手掛けて、自身の故郷である江南地域の水郷地帯を舞台に、余命宣告を受けた老齢の母、そしてそれぞれ事情を抱える娘と息子が織りなす家族の物語を美しい映像で綴った作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。多くの運河があり、かつては船が生活の要となっていた江南地域の町、中国語読みで道鎮というエリア、かつて船に乗ってこの地に嫁入りしたという母に重い病気が見つかりました。上海でアメリカ人の夫と暮らす長女と旅のガイドをしながら風来坊のように生きる弟は、母の治療をめぐって意見を対立させます。人生って素晴らしい、ビバラビダの出演で知られるリュウ・ダンが長女を演じています。2024年第37回金鶏賞にて最優秀助演女優賞を受賞しています。映画の舞台、中国のベネチアといわれる江南地域にある道鎮というところなんですね。町の中を運河が流れていて、かつてはどの家にも船があったそうですが、時代の移り変わりとともに次第に船は姿を消していったといいます。この作品の監督、チェン・シャオユー監督は、台湾ニューウェーブの映画を敬愛していて、一番好きな監督はエドワード・ヤンさん。そしてこの作品を作るときに最も影響を受けたのは、小津安二郎監督だとおっしゃいます。そのことを感じさせる余白のある映像が印象に残る作品でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい。とても心に染みてくるような映画です。舞台は中国の江南地域の水郷地帯です。水郷の静かで美しい景色、なぜか懐かしい思いが残ります。これはどこにでもある家族の話です。年老いた母親が余命いくばくもない、そんな状態になっていました。母親はいろいろな思いを抱いていました。家族の生活を長く送ってきたその土地と家、 それに対する強い愛着、いくつになっても心配する子どもの将来、その親の思いが描かれています。一方ではこの親に対する思いが強く描かれています。親への感謝、そして愛情、この両者の思いが交錯する姿が描かれています。時として親への強い思いから、その対処の方法に関して姉と弟はいさかいを起こすこともあります。この作品の監督はチェン・シャオユ。彼にとってこの作品が長編デビュー作です。それはとても驚きでした。中国最高の映画賞、金鶏賞など数々の映画賞に輝いています。監督自身のふるさとでもあるこの江南地域、その水郷地帯を舞台に、重い病気が判明した母の治療、そしてそれをめぐって兄弟間で意見が対立、家族がさまざまな問題に直面する姿が描かれています。人を葬ること、そして葬られること、そして年老いていくことが幾重にも重なりながら家族の物語が描かれています。先ほども紹介のあったように、監督のチェン・シャオユーは小津安二郎、あるいはエドワード・ヤンを愛し、心の師として捉えていたそうです。ご紹介した船に乗って行く、どこにでもある家族の話です。近しい人を見送った人、人生の終末を意識する人には特に心にしみる思いが強く残るかもしれません。終作です。ご覧ください。
6月13日から公開、船に乗って行く、1時間39分の作品です。さて今回は映画リライト、船に乗って行くのペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日のキーワードですが、今日ご紹介した2つの作品、タイプは違う作品ですが、これがテーマになっているような気もします。今日のキーワード、人を思う、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードは人を思うです。なおご応募の締め切りは6月11日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画マリリン・モンロー私の愛し方、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は愛知県豊橋市にお住まいのラジオネームトイズオートミールスタウトさん、大阪府高石市にお住まいの親知らずさん、東京都港区にお住まいのマーシャさん、おめでとうございます。トイズオートミールスタウトさんから、以前番組で紹介されたサブスタンスがどうにも気になってしまい先日見てきました。ジャンルとしてはホラー映画なのだと思うのですが、怖いというよりはいろいろ痛い、そしてとにかくすごい映画だったという感想でした。その時映画館でたまたま気になってチラシをもらってきたのがマリリン・モンロー私の愛し方でした。今回紹介された2本の映画はどちらも魅力的な映画で、どちらに応募しようかと大変迷ったのですが、チラシをもらってきたご縁でこちらに応募しましたとくださいました。サブスタンス見に行かれたんですね。いや、あの作品余韻が残りますよね。そしてマリリン・モンロー私の愛し方、ご当選おめでとうございます。ぜひ劇場でご覧になってください。親知らずさんから、 僕は17歳の高校1年生です。生まれた時から家の玄関にある大きな絵、僕が両手を広げたのと同じくらいの大きな額縁、そこに飾ってある女の人の絵はマリリン・モンローであることは、僕が幼稚園の年長の頃に母に聞いたことがありました。海外のかっこいい女性、そんな説明を受けたことを今でも覚えています。今回映画が公開されることを知り、母に、お母さんはマリリン・モンローに実際会ったことあるの？と聞きました。会いたいよ、お母さんが生まれた頃にはもういなかったからね、けど会えるなら会いたかった、そう言っていました。実際に会わせてあげることはできませんが、ラジオを聞きながら定期考査の勉強をしていると、この鑑賞券のプレゼントがあることを知りました。実際に会わせてあげることはもう叶いませんが、映画館で会わせてあげたらどうかなと、そう思うようになりました。幼い頃から一人で僕たち兄弟を育ててくれた母、僕にとっては母が思うマリリン・モンローのようにかっこいい女性です。今回のムビチケが当たれば、母と、そして映画なんて長らく行けていない毎日バタバタと働き詰めの祖母と二人で行ってほしいと思いますとくださいました。親知らずさん、なんとお優しい親孝行です。もう私今ね、メッセージ読みながらうるっときましたよ。お母様おばあ様、喜んでいただけるといいですね。ご当選おめでとうございます。ぜひお母様とおばあ様にもよろしくお伝えくださいね。マーシャさんから、毎回楽しみに夫婦ともに拝聴しております。ありがとうございます。浜田アナウンサーの声に癒され、矢沢さんの淡々とした語り口で映画解説される内容もさることながら、思わず引き込まれますとくださいました。ご夫婦でお聞きいただきありがとうございます。ぜひ劇場で堪能されてくださいね。改めまして、トイズオートミールスタウトさん、親知らずさん、そしてマーシャさん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画秋が来るときペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は愛知県江南市にお住まいのラジオネーム猫ちんさん、大阪府堺市にお住まいのご機嫌猫ちゃんさん、長崎県諫早市にお住まいのいろあめさん、おめでとうございます。猫ちんさんから、キノコ料理が元で浮き彫りになる過去って何ですかね、とっても気になる映画紹介ですとくださいました。ぜひ猫ちんさん、映画館で確かめてきてくださいね。ご機嫌猫ちゃんさんから、拝聴しておはようマーケットでおなじみの浜田さんの声だと嬉しくなりました。あ、いつもおはようマーケットお聞きいただいているとのこと、ありがとうございます。そして聞き応えのある矢沢さんの語り口に引き込まれて最後まで聞きました。こんな映画紹介をたっぷりされている番組があったなんて、ラジコの出会いに感謝しています。オゾン監督作品は幻を見た記憶があります。2000年代初めの作品しか知らなかったので、新作を劇場で見たいと思い応募しました。マリリン・モンローの作品も気になります。今日もインスタでマリリン・モンローを見ましたが、偶然かな、しばらく映画館で見なくなっていたので、この番組のおかげできっかけをくださった気がします。ありがとうございます。どうか皆様ご自愛くださいとくださいました。ご機嫌猫ちゃんさん、ぜひ劇場でご覧になってくださいね。いろあめさんから、たまたま見かけた秋が来る時からシネマ銀幕の夜にたどり着きました。ようこそ。ブルゴーニュの豊かな自然、愛情や絆、秘密をめぐるサスペンス、あらすじや予告編を見た時は人の強さとぬくもりが感じられる人生ドラマの作品のように思えました。穏やかな雰囲気が漂っていたので、矢沢さんの解説を聞いて初めに抱いたその印象がガラリと変わりました。シリアスで重たい雰囲気を感じ、興味をより惹かれました。謎と曖昧さが散りばめられているところにも心惹かれます。想像をかきたてる余地がある作品が好きなので、秋が来る時の魅力が深まりました。 最初に抱いた印象、解説を聞いて抱いた印象、自分の目で最後まで見た時どう感じるのか、どんな思いを抱くのか、とても気になる作品ですとくださっています。いろあめさん、ぜひ劇場で確認されてくださいね。猫ちんさん、ご機嫌猫ちゃんさん、いろあめさん、ご当選おめでとうございました。ご当選者の方のメッセージのほか、まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの皆様からのプレゼントへのご応募、そして心温まるメッセージの数々をいただき、ありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
いよいよ梅雨の季節です。この時期の空はどんより曇り、心までが塞がってしまいそうな気がします。今日ご紹介する作品は、1年ほど前にシネマエッセイで作品の紹介ができず、曲だけおかけした作品です。梅雨の時期に明るく、そして可愛らしい作品、こんな作品もいかがでしょうか。今日のシネマエッセイは、小さな恋のメロディー。この作品は1971年に公開されたイギリスの映画です。監督はワリス・フセイン。そして脚本はアラン・パーカーです。アラン・パーカーといえば、ミッドナイト・エクスプレス、そしてミシシッピ・バーニングなど、秀作を送り出した監督でもあります。出演はマーク・レスター、トレイシー・ハイド、ジャック・ワイルド、その他の皆さんです。そして音楽ですが、この映画の功労者と言ってもいいと思います。ビージーズの音楽がこの映画を盛り上げています。この作品は日本では大ヒットしたのですが、なぜかイギリスとアメリカではヒットしませんでした。ストーリーを簡単にご紹介します。ごく普通の家庭に育った気の弱い美少年ダニエル、そして貧しい家庭に育ったガキ大将のトム、二人は大の仲良しで、学校が終わるといつも一緒に遊んでいました。ダニエルを演じているのがマーク・レスター、トムを演じているのはジャック・ワイルド。彼らの通う学校は厳格で保守的な校風でした。しかし子供たちはそれらに反発するかのように自由に、そしてのびのびと過ごしていました。ある日、ダニエルとトムは校内で女子生徒がバレエの練習をしているのを見かけます。ダニエルはその中でひときわ素敵な女の子、メロディーを見つけ、すっかり虜になってしまいます。素敵な女の子メロディーを演じているのがトレイシー・ハイドです。それ以来ダニエルは授業に身が入らず、いつも彼女のことを思ってばかりでした。やがてメロディーも友達からダニエルの恋心を聞き、次第にダニエルの優しさに惹かれていきます。二人の墓地で初めてのデート、学校をサボって海岸へのデート、驚くことに二人はいつしか結婚を意識し始めていたのです。翌日学校で校長に叱られ、クラスメートからからかわれても二人の意志は固まっていました。ダニエルとメロディーは、僕たちは結婚しますと宣言するのです。からかったトムとダニエルは取っ組み合いの喧嘩となりますが、ダニエルの本心を知ったトムは二人を結婚させてあげようと思い始めました。ある日のことです。教室には生徒は誰一人いません。そこにダニエルの母親から息子が駆け落ちしたと電話がありました。先生やダニエルの母親たち、大人たちは慌てて廃線のそばにある廃墟へ行きます。そこではなんとトムが牧師役として二人の結婚式が執り行われていました。大人たちは式を阻止しようとします。そんな大人たちと生徒たちは大乱闘となります。ダニエルとメロディーはトムの助けを得て、トロッコのある野原に落ち延び、二人はトロッコに乗って花の咲く果てしない草原を駆け抜けていったのです。
今夜は映画小さな恋のメロディーより、ビージーズで若葉の頃を聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
小さな恋は今も胸の奥に。矢沢俊彦でした。